本日の聖書箇所を朗読させていただきます。本日の聖書箇所は詩編32編3から5節です。では読ませていただきます。詩編32編3節から。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。皆様、おはようございます。本当にこの1年、共に主を礼拝し、また皆様にお仕えさせていただいたことを心から感謝いたします。また今日は御言葉を取り継ぐという大切なご奉仕も与えていただき感謝しています。皆さんにお祈りいただいて、神様に聞き求めながら備えた御言葉を今日は取り継ぎさせていただきます。一言短くお祈りさせていただきます。愛する天におられる私たちの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日このような素晴らしい天候の中、多くの愛する兄弟姉妹の皆様、また弓道中の皆様と共にあなたを礼拝する時が持てることを心から感謝いたします。この小さなものが今日は御言葉を取り継がさせていただきます。本当にあなたの尊い素晴らしい御言葉、命の御言葉です。この御言葉を正しく語ることができるように、またこの語る言葉のうちに聖霊様が豊かに働いてくださって、聞くお一人お一人の心のうちにあなたの思いを届けてくださいますように、よろしくお願いいたします。ひととき御手にお委ねして、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは隠し事をしたことはあるでしょうか。一つしかないお菓子を兄弟に分けることなく、こっそり一人で全部食べてしまったり、誰かの大事にしているものを壊してしまったり、そんな時はついその事実を隠してしまうといったことがあるのではないでしょうか。そしてそんな時は事実を隠している相手とうまく向き合えなかったり、その相手のことを思うと心がチクチク痛んだり、心が重たくなったりすることはありませんか。このような心の状態は、心に罪悪感を覚えると表現されたりします。聖書の中にも、悪いことをしたときは、その事実を隠すこと、聖書の中の人物にも、悪いことをしたときには、その事実を隠すことが多くありました。けれども、そのような状態を神様は、よく思われません。なぜなら神様の御心に反しているからです。神様は人といつも深い交わりを持ちたいと願っておられます。しかし人が隠し事をするということは、神様の前に自分を偽り、神様を欺いている状態です。人は自分を偽ったままでいると、神様の前に全てをさらけ出すことができません。 そうなると神様と深い交わりも持てなくなってしまうのです。だからそのように神様と人との交わりを阻害する隠し事を神様は嫌われるのです。では隠し事をした人はもう神様との深い交わりを回復することはできないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。その証拠が本日取り上げる32編です。この詩編を作ったダビデは神様に選ばれ導かれイスラエルの王にまでなった神様と深い交わりを持っていた人物です。そんな彼がある時神様に隠し事をしてしまいました。けれど神様とダビデの交わりはそこで途絶えることがなかったのです。むしろダビデはますます神様を喜び楽しむものへと変えられていきました。その時のことを振り返って作られたのがこの32編です。さてダビデはどのようにして神様との交わりを回復していったのでしょうか。その過程を本日は一緒に御言葉から教えられたいと思います。まず3節をご覧ください。ここでダビデは私が黙っていた時私の骨は疲れ切り私は一日中うめきましたと振り返っています。ダビデが神様の前に隠し事をして黙っていた時彼の骨は疲れ切ったのです。骨とは人間の体を支える基本的な枠組みです。聖書では体全体を指してこの骨という言葉が用いられることがあります。あることを隠し心に秘めているという状態ではダビデは心に秘めているという状態はダビデの全身を疲れさせたのです。またダビデは神様の前に隠し事をしていた時一日中うめいたと振り返っています。うめくのは苦しいからです。ですがダビデは自分からあえて黙っていたはずです。それなのにダビデにとって黙っていることは苦しみにもなっていたのです。続いて4節をご覧ください。ダビデはうめき苦しんでいた理由をこう語っています。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。さらっと読むと神様の御手がダビデを夏の日照りで苦しめたように思える表現です。しかしそうではありません。神様はダビデと交わろうと昼も夜も離れることなく共にいてくださったのです。けれどもダビデの方が黙っていたのです。主が共におられるとき本来人は安らぐものです。おそらく多くの皆様がよく親しまれている詩編32編を思い出してみましょう。この23編もダビデが神様のことを賛美して作ったもので2節にはこのように書かれています。32編は少し前の方に戻っていただいて聖書の954ページにあります。詩編23編の2節をお読みします。主は私を緑の牧場に伏させ 憩いの御際に伴われますと書かれています。御際とは水が豊かにある水辺のことです。ダビデは、主は自分を豊かに潤う安らぎの場所に導いてくださる方だとここで告白しています。それなのに今日の32編では、また戻っていただきますとどうでしょうか。ダビデは自分から口を閉ざし、主との交わりを避けてしまっています。潤いの源である方と交わりたいけれど口を開くことができない。そう思うと、ダビデの心は夏の厳しい日差しに照りつけられているように、全身が乾ききってしまったのではないでしょうか。ダビデはこの上乾きを、骨の髄さえ乾ききったんだと表現しています。証言しています。骨の髄は骨の中心にある組織で、そこには血液のもとである細胞が存在し、血液の生産が盛んに行われているそうです。そんな血液を生み出す骨の髄さえ乾ききったということは、全身の隅々まで完全に乾ききってしまって、まさに瀕死の状態だったということを表しているのではないでしょうか。では、こんなに苦しむまでダビデは何を隠していたのでしょうか。ダビデは五節で、ついに自分のうちに隠していたことを主に告白しようと決意します。その隠していたこととは、彼自身の罪でした。五節の前半の二行をご覧ください。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。ここでは2行で一つの事柄が表されています。ダビデが主の前に隠していたのは自分の罪であり、自分の咎だったのです。人が隠し事をするとき、その人はすでに誰にも言えない重たいものを自分のうちに抱えているのです。ダビデの場合は罪でした。罪を犯したがゆえに、その罪を知られないために神様との交わりを避ける、このような状態は主の前に決して喜ばれない状態だとダビデはよく分かっていたはずです。それでも抱えている罪を主に告白したら、今までのように親しく交われなくなるかもしれない、どんな言葉が返ってくるかと考えると不安で、自分の罪を口にするのが恐ろしかったのではないでしょうか。ダビデにとって主との交わりが何よりも大切であったからこそ、失われることを考えると恐ろしくて打ち明けられなかったのでしょう。けれども、自分の罪を主に告白しない限り、この苦しい状態は続いてしまいます。そこでダビデは恐れつつも、神様を欺くことをやめて、自分は神様に隠し事をしていると告白しようと決意します。その結果どうなったでしょうか。五節の三行目からお読みします。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。なんと主は直ちにダビデの罪を許してくださったのです。 ダビデが自分の罪を隠していた、背きを責めることなく、ただダビデの罪を許してくださったのです。まるで全てを知った上で許そうと待っていてくださったのかのようです。ここで許したと訳されている言葉は、運ぶ、取り除くという意味があります。主に自分の罪を告白したダビデは、主の前に罪がないものとされたのです。32編で語られている罪の許しは、明確にダビデのこの罪だと断定することはできませんけれども、一つ思い浮かぶことがあります。それはご存知の方も多いと思いますが、ダビデのバテシバ事件です。このことに関しては第二サムエル記の11章から12章の前半で記されていますが、簡単にご説明をさせていただきます。ダビデはバテシバという美しい女性に惹かれ、彼女の夫が戦争に行っている間に彼女と不倫の関係を持ってしまいます。これだけでも立法に反する重罪です。しかしこれだけにとどまらず、ダビデはさらに罪を重ね、彼女の夫の殺害計画を企てます。そしてその通りに彼女の夫は戦死してしまいました。ダビデは不倫の罪が明るみになるのを恐れて彼女の夫を殺したのです。この知られてはいけないという恐れは、その後もダビデを捉えていたのでしょう。ダビデは立法で禁止されている姦淫と殺人という二つの戒めを破ったにもかかわらず、その罪を主の前に隠していました。けれどそれらの罪は主の目にははっきりと見えていました。ダビデのもとに主から預言者ナタンが使わされ、ナタンの口からダビデの罪が明らかにされたのです。するとダビデはナタンにこう言います。私は主の前に罪あるものです。逃れられない事実を突きつけられて、ダビデは自分の罪を告白したのでした。そしてその言葉に対してナタンがダビデに返した言葉は次のようなものでした。主もあなたの罪を取り去ってくださった、あなたは死なない。この時も主は罪の告白をしたダビデを直ちに許してくださいました。今日の32編もこの第二サムエル記のバテシバ事件においても強調されているのは、主は罪を告白する者を許してくださるということです。私自身もずっと隠し続けていた罪を主によって許していただいた経験があります。私の場合は小さい頃から自分でもこれはよくないことだと知りながらやめられない罪がありました。周りの人がこのことを知ったら私のことを避けたり見下したり気持ち悪いと言うかもしれない。そう思うと口にするのが恐ろしくてずっと人には言えませんでした。いい子を演じることで罪を隠そうとしましたが、隠している罪に関する話題が上がるたび自分が責められているようで心が重たくなりました。心の深いところには自分は汚い存在なんだという思いが常にあり、何をしても心からの喜びはありませんでした。そんな状態から 教会につながることができたのは社会人2年目の時でした。仕事の疲れとストレスから心身の限界を感じ、初めて自分から神様を求めてみようという思いが与えられたのです。数年間はフラフラとした危なっかしい信仰でしたが、最終的にはやはり私には神様との関係が必要ですと告白することができました。すると聖書の御言葉を通して主は私にこう語ってくださったのです。その罪は私が許した。そう言っていただけた時、私は今まで自分がどれだけこの隠していた罪に苦しんでいたかがはっきりと分かりました。本当はすごく辛いけれど気にしないようにしてきたことを、苦しいですということができました。誰にも言えず一人で抱えていた苦しみを分かってくださっていた方がいたと思うと、ものすごく慰められました。神様の前では無理に取り繕わなくていい、汚れたままでいいのです。初めてそのままの自分、本当の自分を受け入れてもらえた、そのことがとても嬉しかったことを覚えています。この喜びは何にも代え難いものでした。主はどんな時でも私たちの罪を許そうと待っていてくださいます。そして私たちの心に喜びを与えたいと願っておられるのです。さて、ここまで隠し事をした後のダビデがどのように神様との交わりを回復してきたのかを見てきました。人は神様の前に自分の罪を隠すとき、ひどく苦しみます。しかしその罪を神様に告白するなら、神様は直ちにその人の罪を許してくださるのです。そして最後に皆さんと確認したいことがもう一つあります。それはダビデがこの32編を書き残そうと思った理由です。皆さんは何だと思いますか？ダビデがこの32編を書き残そうと思った理由は、ダビデの中で主に罪を許していただいた喜びがあまりにも大きかったからです。この詩編の初めの一節をご覧ください。ここにはこの罪の許しの経験を思い起こしたときに、ダビデの心の内に最初に湧き上がってきた言葉が記されています。一節にはこう書かれています。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。また二節、幸いなことよ、主が咎をお認めにならずその霊に欺きがない人は。ダビデの心に真っ先に浮かんだのは受けた幸いの大きさでした。罪を隠していた時のダビデは本当に苦しみました。しかし罪は苦しみで終わらなかったのです。その罪は許され、ダビデ自身が死を欺くことなくそのままの自分で人に向き合えるものとされたのです。この喜びと感動がダビデを32編の創作へと駆り立てました。そしてこの詩編の最後の11節もご覧ください。ここにはダビデが最も強く心に示された言葉が記されています。11節、正しい者たち、主を喜び楽しめ、すべての心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。 やはりダビデは喜びにあふれています。隠し事をしていた時は神様と深く交わることができずに苦しみました。けれど罪が許されてからは主を喜び主との交わりを楽しむことができるようになったのです。この喜びにダビデはあふれていたのです。そしてこの歌の終わりには壮大な呼びかけがなされています。ダビデは自分と同じように主を欺くことなく心の内を素直に告白する人たちは皆喜びの声を上げようというのです。ダビデはすべての人たちよと呼びかけています。クリスチャンだけではありません。どんな人でも主に信頼して自分の罪を告白するなら主はその罪を許してくださいます。そしてその人の心の内に喜びを与えてくださるのです。この素晴らしい恵みを与えてくださる主に心から感謝をいたします。お祈りをいたします。天のお父様、神様、あなたは私たちが自分の内に抱える罪をあなたの御前に告白するなら許してくださいます。自分にはどうすることもできない罪をあなたは許してくださることを感謝します。ここにおられるお一人お一人が本当に内に抱える重たいものを苦しいものをあなたの御前に素直に告白することができますように、そして一人一人があなたとこの豊かな交わりが回復され喜びの中を歩んでいくことができますようにどうぞお導きください。このひととき感謝をして尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。